森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。30代の男性からです。発達障害の方が恋愛をするときに非モテ要因が不利になってしまう場合があります。これは自覚のない方が多いと思うのですが、 ASD 特性が強くて自分の興味のあることだけ一方的に話しすぎてしまって、女性側が困惑してしまったり、今この女性を落とさないとという衝動性によってぐいぐい距離感を詰めてしまって、女性がドン引きしてしまう、このようなケースはありますかという質問なんですが、先生これいかがでしょうか。
はい、実際の僕の経験でお話しますと、
はい、
はい、ありますということで、
はい、はい、ですね、やっぱり、はい、
はい、本当になんか一方的に言っちゃって、
はい、
そしてその女性は、完全にドン引きして、もう二度と会えないというパターンがありました。
あー、これ結構辛いですね。
辛いですね。結構ね、最後に、まあ、LINE のメッセージとかで来るわけですよ。もう二度と会いませんとか。
ショックですね。
超ショックですよ。
あ、
むっちゃへこみますけどね。まあちょっと結構いろいろね、やっぱりその実際ね、一緒に居酒屋に行ってですね、飲みに行って、で帰りに、まあ、電車ね、別れる前とかにこう、とかもそうですし、なんかこう、要はいらんことしてしまうわけですよ。余計な一言言っちゃうとか。余計な行動しちゃうっていうのがあるんで、
はい、これがまた火に油を注いでる形になってるんですね。
そうですね。そしてドン引きにつながると。でまあ一応それを防ぐためにじゃあ どうしたらいいかっていうことで、
は
い、
そうですね、
はい、実際僕もそうだったんで、それを改善するためにまあいろいろと研究して実際に試して、まあ効果が、実際にあって、はい、本当にいい感じに、もう本当に話とか途切れないで、まあ本当にラリーみたいにこうずっと続くように。
あ、そんな方法があるんですね。
そういう、そういう話、そういう会話方法がありますんで、
はい。
まあその辺を、方法が3つありますんで、その辺を順番に、お話しします。
はい、わかりました、はい。お願いします。はい、はい、
で。まず方法1ということで、
はい。
オープンクローズド和法というのがあるんですよ。
オープンクローズド和法。はい。
はい、これはですね、まあ、うまくいく会話の流れというのは大体決まってまして、
はい、
まずですね、丸一としてオープンクエスチョンで話を広げるわけですよ。
はい、
で丸二としてクローズドクエスチョンで話を絞ると、
はい、
で実際にその女性との会話例でちょっと、お話しすると、
はい、
例えば〇〇ちゃんって休日何してんのとか、
はい、
これがまずオープンの質問になってくるんですよ。
なるほど、はい、
でそこで、まあ、女性の方が、最近ヨガ始めたよとかっていう返しが来るじゃないですか、
はい、
でそこでヨガかいいねとかって言って、はい、ヨガって体にいいんでしょっていう感じでクローズドな質問に持っていくと。
おー、なるほど、はい、はい、
じゃあ最近ハマってて、まあ、収録でやってるとかね、
はい、
っていう風な形で、まあ、要は最初は広い質問してそこから徐々に絞っていく感じですね。
ですね、はい、
まあ、会話の基本なんですけど。
ああ、これをオープンクローズド和法と。 はい、ですね、
はい、先にオープンのクエスチョンが来て次にクローズドのクエスチョンを出すっていうことですね。
ああ、はい
はい、
なるほど。相手の方もね、話しやすそうですもんね、はい、
そうなんですよ。でもオープンの質問を最初に持ってきた方が、はい、あの聞かれた方も答えやすいんですよね。
そうですね、
はい、
なるほど、
はい、
こういった方法があると
、こういった方法がありますよ、こういうふうに会話をするように意識していただくと、
はい
はい、そうすると結構やっぱり途切れないですね。
そうですね、途切れず話が続きそうですね、
はい
はい、
で途切れないんで、
はい、
でで、ですね、あとですね、
はい、
他にはですね、例えば、だから一応大体ね、オープンクエスチョン、クローズクエスチョンで、で、まあ、あの、ちょっと話が盛り上がらんようになってきたなってなったら、またすぐオープンクエスチョンで、で、またクローズドっていう感じで、こう、必ずこう、あの、回すような感じで。じゃあ結構いい感じに質問いきますんで。
はい。
はい、
でも発信する側が、挑戦の価値で。はい。
はい、で、次にですね、方法2位なんですけど、
はい、方法2位です、はい、
盛り上がる話題を話すと。
ああ、はい、
はい、
そうですね、
はい、でもだから基本的にはもう自分を捨ててですね、はい、女性をいかに盛り上げるかだけを考えるわけですよ。
ああ、ご自分の得意な話ではなくて盛り上がる話題、はい、
盛り上がる話題、女性が気持ちよくなるような話題だけに集中すると。あのドン引きしてしまう方向に行ってしまうのは、あの一方通行で自分のことだけを考えたような感じになっちゃうからこそドン引きになっちゃうんで。
ああ、これはもうね、はい、ADHD の特性ですからね、
はい、
ない部分なんですけど、はい、それを打破するために、
あのベクトルが間違えてるわけですよ。
ああ、そういうことですね、
はい、なので方向転換しないといけないんで、
はい
はい、自分をメインに置いてたのを、相手の女性をメインに置いて、あの話しするようにするとだいぶ変わってくるんで。
はい、
はい、じゃあ次ですね、じゃあどんな話題なら盛り上がるのかと。
そうですね、はい、
大体まあ5個あるんですけどね、
はい、
鉄板ネタの話題が5個ありまして、
はい、
で1個目が、
はい、
食べ物とかお酒の話。
なるほど、これはもう共通ですからね、
はい、これは共通ですね。まあ例えば好きな食べ物とかお酒は何かっていうのとか、あとな、苦手な食べ物とかお酒は何かとか、
はい、
でいつも食べてるものとか飲んでるお酒は何かっていう話ですね。
ああ、はい、
まあ、この辺でですね、
出てきそうですよね。
そうなんですよ、これを事前に聞いといてデートに備えるわけですよ。
ああ、はい、下調べをして、
はい、下調べですね。
そうですね、そうすると、はい、食べに行くお店ですとか、
はい、
あらかじめ決めれますもんね。
そうなんですよ、
うん、
その女性の方が行きたくないようなその食事連れて行ったらやっぱダメじゃないですか。
うん、そうですね、はい、嫌いなものもリサーチできますね。
そうなんですよ、そういう意味ではまずその1個目はその話題で話を広げていくと。
はい、
はい、で、次におすすめの話題にということで、
はい、
その次が音楽の話ですね。
音楽、はい、はい、
例えば
あのありますかね、
はい、例えばあの好きなアーティストとか、
はい、
好きな曲とか、
はい、
思い出の一曲とか、
ああ、必ずありますもんね。
はい。
ではね、はい。
はい、まあ、この辺を事前にリサーチしとけばですね、
はい。
はい、あの、まあ、一緒にカラオケとかね、デートで行った時とかにも結構使えますね。
うん、これは盛り上がる話。
盛り上がりますね。それで女性が好きなアーティストとかの歌を歌えばね、結構、
まあ、そうですね、これまた好印象になりますし、ね、
好感度が上がりますから、
はい、
まあ、その辺を考えてやると、
なるほど、はい、
で、次にですね、おすすめの話題3ということで、
はい、
まあ例えば、映画とか漫画とか本とか、
はい、
はい、でまあ要は一番好きな映画とか漫画とか本とか、泣ける映画漫画本とか、
はい、
笑える映画漫画本とかね、
まあこれも必ず人はありますもんね、
はい、
一個に一個は絶対ありますもんね、
はい、まあ、これではあの話を広げていくわけですよ。
あ、そうですね、
はい、で、まあ、そこからで、まあ、映画デートにつなげていくと、
そうですね、
まあ、そんな感じで、まあ、それで要はデートをね、どの場所にするかとかもそれで困らんようになってくるんで。
ああ、 はい、
はい、だから事前のリサーチをするようなイメージでこう話を広げていくと。だからまずはその女性に対して興味を持たないといけないんで、
はい、
なんで一応そんな感じで、まあ、考えていただければいいかなと。
はい、
はい、で次にですね、おすすめの話題4ということで、
はい、
スポーツとか、まあ、イベントですね。
はい、あ、スポーツですね、はい、
それで仲良くなっていくと、
はい、スポーツとイベント、はい、はい、
まあ、ワールドカップとかオリンピックとかね、
はい、
はい、それだとネタになるじゃないですか、結構。
そうですね、
はい、
はい、
で、まあ、あとですね、あの他には例えば学生時代の部活とか、
これ今度本人のやってたことですね、はい、部活ね、
そ
うですね、
それとか運動は得意かとか、
あ、はい、
で今スポーツ運動してるかとか、
はい、
何のスポーツが好きかとか、
はい、
どこのチームが好きかとか、
はい、はい、
はい、これで話を広げていくわけですよ。
本人も聞かれたらね、嬉しいことばっかりですね。
嬉しいことばっかり
です
ね。
はい、必ず出てきますし、
出てきますから
、話しやすい内容です ね、うん、
なるだけ話しやすい話題で最初は言った方がいいですね。
振った方がいいですよね、
はい、うん、じゃあ話途切れないんで。
そうですね、
自分の得意なこととか興味あることで言っちゃうから、その女性の方が興味持ってなかった時点でアウトなわけですよ。
これがまあドン引きの原因になる、
ドン引きの原因なんで、はい、そうなってくると相手に合わせればいい話なんで、
あ、
はい、逆の発想ですね。
なるほど、は
い、で、次にですね、おすすめの話題5ということで、
は
い、
5個目ですね、
はい、それが恋愛トークですね。
あ、
はい、
恋愛トークを持ってくると、
はい、
お、はい、
例えば男の好きな仕草とか、
はい、あ、よくありますよね、
好きなタイプとか、
はい、
デートで行ってみたい場所とか、
はい、
はい、あとはまあ NG な男の特徴とかね、
うーん、ここら辺をあえて聞き出してしまうと、は
い、聞き出してしまうわけです
ね。うーん、
で、あのな、まあ、これをやっとくと、まあ、恋愛体質とか寂しがり屋の女性に関しては結構大好きなんで、
ああ、はい、
はい、
ですね、
はい、で一応まあ NG な男の特徴に関してはネガティブなトークなんで、
はい、
早めに切り上げるようにすると。
あ、
はい、なるほど、はい、はい、はい、で、次に方法3なんですけど、
はい、
はい、画像を使って会話を続けるっていう、
画像を使って
会
話を、はい、これはどういうことですかね、はい、はい、
まあこれ、あの別に会話でもいいですし、まあ、LINE とかメールでも使える手法なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこう話題がこうなんか途切れたりとかした時ですね、
はい、
その時に、まあ、女性に、まあ、赤ちゃんとか、
はい、
動物、
はい、
主に犬や猫ね。
なるほど、はい。
はい、そういった写真を、こう、見せたりとか、まあ、メールとか LINE で送ったりとかして。
おー、はい。
で、そこから話を広げていくわけですよ。
はい、女性好きですからね、大体。可愛い動物がね。
そうなんですよ。
画像で送ることによって、
はい、はい、
視覚的に訴えるわけですね。
訴えるわけですね。で、あの、まあ、あの、まあ、実際に、あの、結構ちょっと手を込んでやろうとするんだったら、あの、例えば赤ちゃんの写真に、
はい、
あの、文字を入れまして、
はい、
いつもどんなお酒飲むのとか。
ああ、ちょっとくすっと笑いそうですよね。
ね、で女性がね、まあ、それで突っ込んでくるかもしれないですが、赤ちゃんなのにお酒飲むのとかね。
はい、ちょっとした笑いになり
そう、笑いになりますから、
好印象ですね。
ね、で音楽の話の時とかでも、例えば 犬のところに、まあ、質問みたいな感じで、どんな音楽が好きなんとかって、
はい、
いうふうに、あの文字も入れとけば、
あ、質問もでき、
質問もできると、
質問もできると、
そうですね、面白い
ですね、同じそうですね、はい、
だから、あの、なんか普通 の, かあのなんか会話とかであれだったら、もう、あの、画像を使って会話するっていう。
ああ、はい、
はい。例えば、赤ちゃんが泣いてる写真があって、
はい、
あの、好きな映画教えてくれなきゃ泣くよって書いとくとかね。
ああ、はい。
まあ、それだけでも受けるわけですよ。
そうですね。
はい、
たとえ答えたくなかったとしても、
はい、
この画像の効果で、
はい、
答えたくなっちゃう。
答えたくなっちゃうみたいな。
まあ、心理的なありがたいと思いますね、効果は。はい、
でさっきのスポーツの話とかでもそうなんですけど、
そうですね、はい、
はい、かわいいワンちゃんの写真 の写真を入れた状態で文字も入れて、
はい、
あの質問なんですけど何かスポーツしてますかとか、
ああ、はい、
はい、
この動物が質問してるように見立てるわけですね、
見立てるわけですね、
うん、
であとまあ、ワン、あの赤ちゃんの写真とかで、さっきの恋愛トークの話とかみたいに男の好きな仕草とかってあるって聞くわけですよ。
ああ、はいはい、
まあ、こうすることによって要はね単なる会話のラリーじゃなくなるじゃないですか、それで。
そうですね、
はい、そういう、まあ、それを例えばあの、事前にそういうのを、まあ、あのスマホとかでも写真用意しといて何かの際にそれで見せて聞くのもありじゃないですか。
そうですね、
そういうやり方もあるんで、
はい、実際お会いした時でも使えますね、この方法
は。使えますね、この方法は。会、うん、ってても、あの、なんかこう、ね、今だったら、まあ、ちょうどコロナでマスクとかしてますし。で、それでちょっとパッて見せたら、クスって割るでしょ。
そうですね。あの、はい、口で言って言ってなりますからね。
ね、なりますからね。で、それはそれで受けるわけですよ。
はい、
基本、だからそういう笑い系の要素とかも入れていくといいですね。
なるほどね、はい、これはもう。リサーチをしていくってことですね。会話の中でね。
そうですね。会話の中で基本リサーチして、あの、だから基本的にだから女性をいかに楽しませるかだけ考えたいわけですよ。はい、それだけ考えてたら、まあ、よほどのことがない限りはね、あの、メッセージ途切れたりとかしないんで。
そうですね。
はい、
今おっしゃったようなことは、もうすべて食事のについても、音楽についても、映画、はい、スポーツ、イベント、
はい、
この部活で恋愛トークですもんね。
はい、
全てに当てはまりますね。
はい、はい、で、回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか他に気になることとかありますか。
はい、そうですね、例えば口説かれる側の方も発達障害だった場合、
はい、
の注意点って何かあるんですかね、恋愛に関して。でも普通に考えたら、
はい、
ね、発達障害同士の恋愛っていうのは、まあ、自我が強かったりするので、こうお互いに理解するために言い合いになったり、まあ、意見ぶつかっちゃったりしてね、あのカオスな状況になると思うんですけども、
はい、
なんか注意点ってありますかね。
あの注意点としましては、あの自分の主張は捨てることと、
はいはい、
あの必ず自分が折れてください。
自分が折れると、
はい、
ああなるほど。
あの必ずあの平行線になりますんで、
それができないからずっと言い合いになっちゃうわけですよね、
はい、言い合いになって結局最終別れるになっちゃうじゃないですか。だったらこっちが折れて完全に向こうをまあ立てるわけですよ。
あ、折れたくないけど折れて
っていうことですね、はい、そこはもうあの感情を殺してでも折れてください
、はい、ここはもう自分に鞭を打ってってことですね、は
い、そうですね、あの、はい、恋愛で長続きしたいんでしたら、
はい
はい、それができないと結局終わってしまいますんで、
ここは耐えどころですね、は
い、耐えどころですね、
はい、
そこをいかに我慢して抑えるかが大事なんですよ。発達障害の恋愛は
それは健常者の方でもなかなか難しいことですね、
はい、
はい、
ただまあ、 あの発達障害の場合は結構やっぱり切り替えが早いんで、
うん、あ、はいはい、
まあ、そういう意味では多分この今お話ししたやり方とかに関しても本当に非常に参考になるかなと思うんですけど、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
うん、とても内容が濃かったですね。
はい、
はい、よくわかりました、
はい、
はい、というわけで今日は、発達障害における恋愛に関して ASD の特性が強くて女性にアプローチしすぎたり、距離感を詰めすぎてしまい女性をドン引きさせてしまうというお悩みについて、先生にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.